Spinner. J-Wave Innovation World Podcast Life Update。
J-Wave イノベーションワールドエラ、学べダイトがナビゲートしていきます。ここからはライフアップデート、ノンジャンル、ノンカテゴリーでイノベーションの最前線にインサイトします。今回アップデートするのはデータの価値です。良くも悪くも2020年はあらゆることがオンラインに移行しました。その中で多くの方が自分が考える以上にあらゆるデータをネット上に上げている時代です。国際的な競争もデータ収集が熾烈にいっております。今回はそんなデータの価値を知り、今データがどう活用されどう悪用されているのかをアップデートしていこうと思います。お話を伺うのは株式会社データサイン CEO の太田雄一さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。データサインの太田です。
まず最初にデータサインでどのような事業を展開されているのか教えていただけますか。ま
あ、データサイン2016年の9月に創業したんですけれども、昨今ですね、データ今日のテーマはデータの価値ということなんですが、もともとですね、はい、データを、収集をするっていうことをずっとやっていたんですけれども、そのデータの収集の仕方がちょっと個人の人があまり想定していないようなデータの収集をしているんじゃないかとかですね、そう思うようになってきまして、要するにプライバシーの問題ですね、どういうサイトを見たかとかそういう情報が集められているっていうところに、危機感を感じまして、そこでデータサインという会社ではそういったプライバシーというところを軸に、企業側でそのプライバシーを確保するためにどういうことをしていけばいいかというところにツールを提供していたり、あとは個人に対して、自分のプライバシーを守りながら自分のデータを使っていくための情報銀行っていう仕組みを提供しています。
情報銀行っていうのはどんな感じのものですか。はい、
これ国が推進しているっていうところもあるんですが、要するに自分のデータですね、例えば何を買ったとか、どこへ行ったとか、どんなサイト見たとか、そういう情報って、今いろいろ活用されているんですけれども、それを自分の意思で、これまではその企業が勝手に集めて勝手に使っているっていう状態だったのを、ちゃんと自分の意思で自分のこういうデータを何々に使ってください。例えば自分の健康のデータを薬の開発だとか、医療に使ってくださいというような形で、自分がちゃんと自分の意思でデータを使えるようにする仕組み、それが情報銀行ですね。
今ってどれぐらい進んでるんですか。
今全然進んでないというのが実情ですね。
はい、
でこれ、認定の制度っていうのがあって、国が個人の情報を預かって活用していくから認定が必要だろうということで認定制度を作ったんですけれども、それができたのが2年前ですね。結構その認定が厳しくてですね、今僕らしかその認定を持っていない状態です。何が難しいかっていうと、要するに個人のその意思に応じてデータを使っていくっていうところで、その個人がどこまで OK するのかとかですね、どこまで説明してデータを使っていいかとか、そこがまだ企業が勝手に集めていたっていう状況からの転換がまだできていないというところがありまして、情報銀行っていうところまだまだこれからというところでございます。
あとね、実際結構めんどくさいから別にいいやっていう風になんかなりがちなものだったりするかなと思うんですけど、
はい、
僕なんかも、ね、そういうプライバシーの問題があると分かりつつ、もうめんどくさいから同意しちゃおうってっていうねシーンが結構あったりするんですけど、そういうのどういう風になっていくのが一番いいんですかね。
今世の中で言われているのは、その、ヨーロッパなんかではですね、結構そういう情報を取得する場合には、マーケティングとかでその広告とかで使う場合には同意が必要ですってなってるんですね。
はい、
なので個人の人がその企業からこのあなたのそのこういうその商品を買ったとか、どういうサイトを見たかっていう情報を取得していいですかって聞いて OK ってした人のデータだけ使いましょうっていう流れにはヨーロッパからなってきているんですが、今日本ではですね、別にそういうルールはなくて、別に集めるんだったら好きに集めてもいいよということになっています。でそこを今後どうするのがいいかっていうのは今いろんなところで議論されているんですけれども、個人的にはですね、いろんなところで同意、これいいですかあれいいですかって同意ばっかり聞かれるっていうのもうざいというかですね、 そんないっぱいこう引かれても OK、ね、まあなんか出てきたら OK 押しちゃうし、まあ、NG をしちゃう人もいるかもしれないですけれども、あんまりそれだと本質的な解決になっていないなというところで、うん、まあ、そういったところも解決しようっていうのも情報銀行の一つではあるんですけれども、まあ、要するに情報銀行にデータを預けてですね、要するに自分の意思を反映した形でいろんなところに使っていってもらう、で同意するのはその1回だけにしてというところをまあ考えてはいるんですけれども、まあ、どういうふうになっていくのがいいかっていうのはいろいろな立場の人がいてですね、なかなかまとまらないんですが、はい、まあ、世の中の流れとしてはちゃんと同意を取りましょうという、そういう流れになって、なっていますね。
僕なんかだとやっぱもう Google とかに預けてる情報の量なんていうのはまあ結構なものだなと思うんですけど、その情報銀行とまあ、Google との関係とかっていうのはどういうイメージなんですか？
まあ、情報銀行に携わる人みんなが思ってるかどうかはちょっとわからないんですが、はい、まあ、僕としては Google の次のサービスというか、まあ、今 Google とか Facebook とかその企業がいっぱいデータをどんどん集めて、そこでまあお金を稼いでいくっていうのがすごい今全盛期を迎えているんですけれども、はい、その次どうなるかというと、要するに Google に全て預けて置くというのはいろいろな問題もありますよねとか、まあ、Facebook でも問題になったことあるんですけれども、はい、そうではなくて自分のデータは自分の意思で自分で管理して自分がいいと思ったところにだけデータを提供したいと、まあ、そういうふうに世の中は変わっていくと僕は思っているんですね、はい、まあ、そうなった時に、まあ、Google じゃなくてじゃあ自分のところでデータ管理しようってなった時に、まあ、その技術とか、そういった、まあ、データを収める場所ですねを提供するっていうのが我々の目指すところですね。
なるほど、うん、今は本当に広告ってテレビが全盛期の時ってやっぱり面白い広告を作ってその商品の魅力を伝えるみたいなことが、まあ、今でももちろん行われてますけど、なんかもう本当にちらっと記事と記事の間になんか騙すかのようにいろんな広告が入ってきてたりとか、まあ、そういうのが、まあ、ウェブとか特にいろんな炎上の問題とか、はい、そういう SNS が変える問題とかも結局はなんかそこのエコシステムに全部つながっていくんじゃないかなとかって思ったりするんですけど、
そうですね、
その辺についてどう思われますか？
まあ、そこが、まあ、インターネット広告の良いところでもあり悪いところでもあると思っていて、まあ、テレビっていうのはこう枠が決まっていてある程度、はい、でこの枠にどういう CM が流れますよっていうのを、まあ、テレビ局の人も見てるし、その代理店電通の人とかも見ているし、まあ、そこに変な広告が出たりすることってあんまりないと思うんですね。でその出し方とかもちゃんと倫理審査会とかもあってちゃんと運用されてると思うんですけれども、インターネットっていうのはその広告を表示する場所っていうのが無数にあると、まあ、人では追い切れない数ありますよね、その広告が出る場所っていうのが、でそういうのを頑張って自動化していこうっていう中で、まあ、Google はその自動化ですごくうまくいっているんですけれども、その結果、はい、要するにどういう広告がどこに出ているかっていうのが、まあ、人の目で全然確かめることができずに、はい、とりあえずここに出たと、どれくらい見られたっていう情報だけが来て、それで効果良かった悪かっただけなので、まあ、そこを最適化していくと必ずしもそのメディアに合った形でちゃんとした広告がクリックされるというよりは、まあ、ちょっときつめの表現で出された広告とかがクリックされるとかになってしまうと、はい、まあ、どんどんどんどんそのメディアからするとあんまり嬉しくないような内容の広告がどんどん表示されていくとか、うん、まあ、そういったところがすごい今問題視されていて、
はい、
まあ、そこをもうちょっと人の目でチェックするようにしようとか、まあ、そういう取り組みは行われているんですけれども、なかなか本質的な改善には至らないなというのが今の状況ですね。
いや本当にね、今のその自動化で出てる広告の出し方とかってまだまだ全然バカだなと思いながら、
そう
これでね本当に買ってる人いるのかなとか、広告ね、はい、出してるクライアントさんとか、これも精度上がっていくんでしょうけど、精度上げていこうと思ったら結局データをたくさん取っていかなきゃってことですもんね。
おっしゃる通りですね。なので精度を上げようとすると、まあ、どんどんもっとデータをもっとデータをっていろんなところで取得しようとするんだけれども、
はい、
まあ、それでなかなかこう精度が、まあ、広告っていう意味だとそんなに精度が上がらなくって、じゃあそのデータ何に活用しようって思って他のところで使ったりすると、いやそんなところで使うなよって炎上しちゃったりとか、まあ、それをどう解決していけばいいんだろうって考えた時に、 個人が認識せずにいろんなところでデータが収集されているっていうのは、はい、まあ、表層的なデータしか取得できないと思うんですね。その個人のどういうサイト見たとか、はい、そうじゃなくて、もうちょっと個人が自分でそのアマゾンで何を買ったとか、楽天で何を買ったとか、そこら辺のスーパーで何を買ったっていうのは、まあ自分の情報として自分は知ってるわけで、
はい、
そこを自動的にこうデータ化をして、自分の意思で僕はこういうの買ってるよっていうのを教えてあげると、じゃあそういうの買ってるんだったらこういうのどうですかっていう提案が来るっていうものにした方が、個人としても、あ、そうそう、これ買ったからこういうのあるといいよねとか、まあ、むしろこれ買ったんだったらこういうものがあるんだっていう気づきになったりだとか、まあ、その流れの方が僕はいいんじゃないかなと思っているところですね。で、それを担うのが情報銀行というものだと思っています。
これ2020年、まあ、今年って本当にね、もしかしたら何百年に一度の変化の年だったかなとも思うんですけど、
はい、
これでオンラインに、まあ、いろんなことがならざるを得なくて、でデータの収集量とかもすごく増えたと思うんですけど、
はい、
なんかこれって数字になってたりとかってするんですか、この変化、去年と今年の。
そうですね、まあ、いろいろ調査はされているんですけれども、まあ、信頼できるところで言うとインテージさんというところが調べていて、まあ、今年の初めから比べると今だいたいオンラインの比率、はい、自分がまあテレビ見たりとかいろいろすると思うんですけど、はい、その中でオンラインの比率っていうのがだいたい 20% から 30% ぐらい上がっているという調査結果が出ていて、オンラインで物を買う EC ですね、 Amazon とか楽天とかで買っている割合も 1.5 倍ぐらいになっているという情報が出てますね。
なんかこの辺のね、ターゲットアプリで追跡とか広告ターゲティングの制限、まあ、アップルとかすごいここ最近すごくやってて、はい、それに対してフェイスブックが批判したりとかっていうのが、はい、まあ、出てると思いますけど、
はい、
この辺のお話とかってちょっといただいてもいいですか。
そうですね、結構ここら辺は面白いことになっていて、まあ、まず世の中的に、まあ、広告でデータを使うために勝手に収集するっていうことが良くないって言われるようになってきたんですね、うんうん、で、それで実は一番得するのって Facebook とかなんですよ、うん、なぜかというとデータをいろんなところから収集する必要が Facebook はなくって、 Facebook は Facebook っていうその中で自分のその好きなものを投稿したりとか、自分の友達誰だよとか、まあ、そういう情報が Facebook が自分で手に入るので、
はい、
それを活用していくっていうことはできるので、
はい、
まあ、そこはすごい儲かるようになりますよと、
うんうん、
まあ、そういう形はあるんですけれども、まあ、どんどん Facebook とかがそういうデータ集めるなみたいな話になってきたときに、
はい、
データを使って広告のターゲティングとかをしていない企業っていうのが Apple で、
はい、
で、その Apple もデータが使われなく、要するにデータ収集ダメだよって流れになると、まあ、プライバシーに対応してるスマホだよっていうことで売り上げが上がりますよねと、
はい、
で、そんな Apple がどうなってるかというと、むしろアップルが、まあ、Facebook みたいに自分でデータを集めてそれを使って、まあ、何をするかわからないんですけど、今問題になってるのが、うん、アップルがそのアップルの製品を使った情報を集め始めているっていうのが最近話題になっていて、うん、なんでそこがこうプライバシーっていうところを、まあ、武器にして自分でデータを囲い込んでいく、はい、企業としてデータを囲い込んでいくっていうところに対してアップルが今すごい力を入れているので、まあ、そこにまた反対する勢力みたいなのが出てきて、アップルがデータ囲い込みすぎだって言って、もっとちゃんと、そのいろんなところがデータ使えるようにしろっていう勢力もあって、まあ、そこはいろいろなところで戦いが行われていて、まあ、その一つがそのアップルとフェイスブックで、アップルが広告のデータ使えないようにして、フェイスブックがそれについて新聞広告で、それ使えなくしちゃうと、中小企業が、被害を被るんだみたいなところで喧嘩していたり、すごいまあこの業界にいると面白いことになってるなというのがありますね。
うん、いや、なんかそのね、新聞広告でそんなこと出すっていう、まあそのね、ニュース自体が結構面白いなと思って見てたんですけど、はい、最終的にこれどういうふうに落ち着いていくと思われます？この問題って。
ね、まあ Facebook もああやって新聞広告で出していながらも、 まあ、アップルが制限することによってそんなに収益に影響はないんですね。なんで Facebook も、まあ、今回のこういうそのアップルが広告データを使わせないっていうことに対して反論すると同時にブランディングをしてると思うんですよね。
なるほど。
まあ、最終的な落ち着きどころっていうのはやっぱりその広告に対してデータを使うときにその無断で情報を収集するっていうのは良くないよねっていうところにはまずは落ち着くと思います。
でこれ今はみんな気づいてないけど実はまあ取られ例えばまあ今後生体データだったりとか、
はい、
まあ、それこそいろんなデータがどんどん取られていくようにまあ、なっていくと思うんですけど、まあ、例えば家とか物とかなんかもう何でもネットにつながっていくととにかく情報が取られ放題だなって思うんですけど、
はいは
い、まあ、そうなった時にまあなんか結構僕その広告でマネタイズするっていうことばっかりでなんかデータの二次利用とかで、
はい、
その
ま、
もう少し違ったものとかっていうのは何か今注目しているものとかありますか？
そうですね。今注目しているのはやっぱり、まあ僕らも今取り組んではいるんですけれども、医療データですね。はい、やっぱり、まあ広告っていうと、そのいっぱい情報が収集されて、まあ結局広告かよっていうのは僕も思っていてですね、うん、そうではない使い方をもっと深いデータを使ってできてればいいのになって思っているところがあって、まあその一つが医療で、まあ自分が日々、まあ、どれくらい歩いててとかそういう情報って今 Apple Watch とかそういうので取得できるじゃないですか、
はい、
でそれプラスその自分の遺伝子の情報とかあとはそのどういう病気にかかったっていう情報を集めると、まあ、あなたはこういう病気になりやすいので、まあ、この病気になった時はあなたの遺伝子に合うこういう薬がありますよとかこういう薬を開発しますよみたいなデータの使い方っていうのはすごい良いなと思っていて、
その遺伝子のデータで広告とか打たれるようになったらもうすごい嫌ですねでもね
そうですね。なんでそこが難しいところで薬の開発とかあなたの病気の、はい、その研究のために遺伝子情報を使いますよって言われても、うん、まあ、その人を信じれるかどうかってわからないですよね。もしそれで、
そうですね、
うん、遺伝子情報を上げてそれが裏で分析されて、うん、まあ、この人は遺伝子からするとこういう人だからこういう広告をみたいな感じで使われる
すごい効率よく打てそうですもんね。
でそうなってしまわないようにするためにはどうするかっていうところがまた難しいところでもあるんですけれども、はい、で今は、まあ、そこをどうやって担保するかっていうと、まあ、それが認定だったりするんですね。要するにこの会社は信頼できる会社でちゃんとデータを目的外の利用はしないしちゃんと安全に管理していますよっていうことに対して認定機関が認定をすると、まあ、それが今のところ考えられている解決策ではあるんですけれども、まあ、ただその認定があったからといって個人の人がじゃあ認定されてるからここは大丈夫だって思うかどうかっていうのはまた別問題でそこは難しいところだなと感じていますね、うん、
そうですね。まあでも将来的には、まあ、23andMe みたいな会社ありましたね。
はいはいはい、
何してるって、あります。他の、まあ、その遺伝子情報と他の、まあ、普段ウェブから取られているような情報とかウェアラブルなデバイスが取られているような情報が全部一緒になったら、まあ、いいことに使ったらすごく便利だしなんかイノベーションもあるんだろうなと思うんですけどそこをちゃんと信用できる企業ができるかどうかっていうところなんですかね。
なんで本来であればその企業を信頼する要するに信頼っていうことはしなくても技術的にそれができないっていう風にするのが一番だと思っていて、
うんうん、
で、まあ、その一つの考え方として要するにデータをもう企業に渡しちゃうのではなくって、まあ、自分の保存領域ですね、まあ、自分の情報の金庫みたいなのがあってそこに情報を入れておいて、はい、必要な時だけ必要な情報に対してアクセス権だけ与えるよとか、まあ、技術的にそういうことはできるんですけれども
はい、
まあ、その技術が浸透していくっていうのも時間がかかるので、まあ、僕はそういう技術での解決っていうのができるといいと思っているんですが、まあ、まだまだそこまでには遠いなと思ってる感じですね、
うん、何年後ぐらいですかそのいろいろとうまくいってその情報銀行が
そうですね、うん、今はその認定っていう形でやっていてこれがはい、ちゃんと 定着するっていうのが5年後ぐらいで、でそれが技術的にもその悪い使い方ができなくなりますよってなるのが、まあ、10年後ぐらいとかそれぐらいのタイムスパンかなと思ってますね。でその頃にはその Facebook とか Google とかに代わる新たなこう勢力みたいなのも出てきていて、それの一角にいられるといいなというのが僕らの
野望ですね。すごいですね。いや Google とか Facebook にね代わる会社が出てきたらすごいなと本当に思うので。
そうですね。なんで今がチャンスだと思っていて、
まあ逆風ですもんね、そういうターゲティングみた
いな。はい。なんでそういったところでマネタイズを上げているっていう今の、まあ、既得権者に対して、うん、はい、いやそれは違うんだ、こうするんだっていう、まあ、意思を持って、まあ、取り組んでいくところが、まあ、これから増えていくと、まあ、そこが Google、Facebook の牙城を崩すことができるんじゃないかなと。
わかりました。ありがとうございます。めちゃくちゃ期待してます。
ありがとうございます。
はい、何かお知らせなんかもしあるようでしたら。ぜひ、
まあ、特にお知らせっていうのはないんですけれどもね、
はい、
あのまあ、僕の、まあ、今回の話で言うと、まあ、いろんなところでデータが収集されているっていうこと自体に気づいていない人もたくさんいらっしゃって、うん、それで、まあ、あとはまあ気づいていても、いや僕の情報なんてそんな価値もないよみたいな言う方もいらっしゃるんですけれども、はい、まさにそう思っている人のデータを、まあ、勝手に使っていく人たちもいて、それがいつの間にか自分の不利に使われることもあるんですよね。まあ、例えば、うん、あのリクナビの内定辞退率問題ってご存知ですかね。
いや、何ですか。
広告のために集めたデータを使って、うん、はい、まあ、それってあんま誰がどのサイト見たかっていうのが分かるので、リクルートさんがですね、その情報をもとにこの人はこの企業を受けたけれども、うん、違う企業のサイト見てるからこの人は、うん、あの内定を辞退するかもしれないっていう情報を企業に売ってたんですね。まあ勝手にそうやってリクルートは判断してるけれども、本当は自分は本当に入りたくてそこの企業を受けていて、いやこの人は内定辞退しそうですよみたいなのがあって落ちたりしたら、それかなり不幸じゃないですか。
はい。
で、まあそれで法律が変わることになったんですけれども、まあ自分が意識しないところで集められているデータに対しても、まあ自分が不利に使われる、自分に不利に使われるっていうことがあるので、うん、まあ、ちゃんと自分のデータっていうのをちゃんと価値があるものだと認識をして、その悪用されてしまうリスクもあるっていうことを考えながら、ちゃんと自分のデータを管理していくっていう意識を持っていただくと嬉しいなというところがお知らせですかね。
はい、ありがとうございます。ちょっと最後にあのその利用規約のことだけ少し話してもいいですか。
はい。
まあ、利用規約的にはそれはでも第三者にあの提供するっていうことも書いてあって、はい、まあ、同意してるわけですよね。
はい。
でなんかそういうでも利用規約とかって長すぎて読めないようなやつもたくさんあると思うんですけど、はい、利用規約の今のあり方とかってなんかこれって正しいんですかね。
全然正しくないと思っていて、今の利用規約とか、はい、そのプライバシーポリシーとかって、はい、要するに企業側を守るためのものでしかないんですよね、
うん、
その企業がこういう条件だよ、はい、こういう条件だよって言って何かあった時に、はい、ほらここに書いてあるじゃんっていうためのもので、はい、それが個人が利用する時にその個人が便利になるようなものではない。
そうですね、
それをちゃんと個人の人が読んで、うん、あのどういうそのデータの使われ方だったりとかが分かるようなものに変えていかなきゃいけないっていうのは、まあ、いろんなところでまた議論はされてるんですけれども、
はい、
まあ、僕の意見で言うと、その同意っていう行為自体が、あの今いろんなところであるので、なんか勝手に同意しちゃうんだけれども、
うん、
そうじゃなくて、もう普通のあんまり自分に不利にならないようなそのサービスを使ってれば普通に使われるだろうっていうデータの使い方に関しては、もう同意はしないようにすると。で自分が思わないようなデータの使い方先の第三者に提供しますよとか、そういうところだけ同意を得るようにするようにすれば、まだ分かりやすくなるんじゃないかなと思っていて、なので、まあ利用規約っていうのは僕はない方がいいと思っていて、そのサービスを使ってる中で自分がこう、まあ、社会通念上普通だと思われるような使い方をするときには別に利用規約も同意もいらなくって、はい、そうじゃない使い方をするときに同意ってのが出てくると、あれなんか同意が出てきた、これはちょっと怪しいなって言って見るぐらいの感じに変えていかないといけないなと僕は思っています。
いや おっしゃる通りだと思います。ありがとうございます。
最後ありがとうございます。
はい、株式会社データサイン CEO の太田さんでした。ありがとうございました。ためになるお話、
ありがとうございました。ありがとうございました。You're listening to J-Wave, Innovation World Era, Podcast.